皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
岸田恵美子です。
野田さんと安倍さんのやり取りはね、迫力があってよかったですね。
そうですね。
越石さんがね、勝敗ラインについてね、比較第一党になることと思うと、要するに過半数はもう目指してませんと、とても取れそうもございませんということを言ってるわけですね。まあ後でこの問題は詳しく取り上げたいと思います。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。国内素材大手がスマートフォンなどに使われる高機能材料を強化します。クラレは鮮明な動画の表示に必要なフィルム材を量産し、住友化学は高速の無線通信などに使う半導体材料の生産能力を 25% 増やします。端末の生産では中国、韓国のメーカーが世界の市場を席巻していますが、素材分野では技術力を持つ日本勢が国内で生産、輸出する構図が鮮明になっています。
ナイス、素晴らしい。だけど僕はね、やっぱり製品の形でね、出来上がらないとダメだなというふうに思ってて、まあこれ飛行機のところで言ったんですけどね、いくら主翼を作ってるとかね、胴体を作る日本のメーカーが作りましたって、やっぱりボーイングの飛行機はボーイングのものなんですよ。インテルがね、シャープに300億円のね、資金注入、転写の購入って言って、日本企業はいいもの持ってんだなと本当にそう思います。でもやっぱりそれを製品にしてほしいなというふうに思いますよね。
ユーロ圏諸国は財務省会合を開き、財政難に苦しむギリシャに対して財政再建を2年延長することを了承しました。ただ延長に必要なおよそ320億ユーロ3兆2000億円の資金をどう確保するかで調整が難航しており、具体策は固まっていません。
ギリシャは135億ユーロだったかな、緊縮を決めたんですけれども、国内は反対が多いし、決めてもね、本当に実際どのくらいできるのかっていうのはまだ分かんないですよね。ただ税収が落ち続けてますから。じゃあギリシャにこれから一体どこがどういう形で資金を注入するのかっていうのはね、結構難しい議論になるんだと思います。だから年末にかけてね、やっぱりヨーロッパの危機というのはまた再燃する可能性があるなというふうに思ってますけどね。
中国政府は共産党指導部の交代にあたり、インターネット上の世論に対する管理を強めています。短文投稿サイトウェイボーでは、政治局常務委員入りを意味する単語やデモを意味する単語などによる検索が一時的にできなくなりました。去年末から北京市や上海市など5都市で施行しているウェイボーの実名登録制度を全国に広げる方針です。
指導部の交代についてはまた後で取り上げますけれども、記者会見を見ててね、習近平さんがね、にこやかな顔で喋るんだけどね、記者の質問を一切受け付けないというね、全然まだ解放には遠いスタンスだなと、もう何を警戒してるんだろうかっていうね、感じがしますよね。だって改革はしなきゃいけない、やりますって言ってるわけだから、じゃあどうやるのかとかね、記者は聞きたいのにそれ全部答えないですよね。一切答えないですよね。
アメリカのオバマ大統領はホワイトハウスで記者会見し、減税の執行と歳出の強制削減が年明けにかけて重なる財政の崖の回避に向けて、年末に執行するブッシュ減税の延長問題を先行して決着させ、その後包括的な財政赤字削減策を超党派で話し合うべきだとの考えを示しました。
まあ、オバマ大統領の腹の内はですね、高額所得者25万ドルかな、これ以上の所得のある人については減税の打ち切りと、で中間所得層とその下の層に対する減税は延長という形なんですね。共和党の中でだいぶこの方針にね、賛意を示す人も出てきてるんですが、まだまだ紆余曲折がありそうですよね。
中国共産党は胡錦涛体制の後継となる新しい最高指導部を構成する7人の政治局常務委員を選出し、トップの総書記に習近平国家副主席を選出しました。
7人の平均年齢は63歳なんですよ。68歳っていうのは定年なんですよ。10年持たない人たちがトップの大部分を占めるのかという感じがしますよね。
フィナンシャルタイムズは、肥大化したサムスンが韓国にもたらす不安との分析記事を掲載し、取引業者は一社への過度の依存を危惧し、政治家はその影響力の大きさを懸念していると指摘しました。
まあ、これは私書評でもね言ってきましたけれども、また今日は別の形で取り上げてみたいと思います。
EU 統計局は今年7、9月期の域内 GDP 速報値が物価変動の影響を除いた実質で前の期に比べマイナス 0.1% となったと発表しました。前期比年率では 0.2% の減少と2期連続のマイナス成長となり、 EU の景気後退が確認されました。
今日ヨーロッパのねテレビ見てたら、フランスのアンテンドゥだったかな、いやフランスは 0.2% 成長しました、これ予想外にいいことですとかね書いてるんだけど、やっぱり南がダメですよね。ドイツも 0.2 だったかな、あんまり良くない。だから EU 全体として財政のこれ一種の崖になってるわけですよね。日本もそうなんですけど、先進国全体的になっている中でどうやって活性化していくのかっていうね、非常に大きな問題に来年にかけてなると思いますよね。
日本、インド両政府はレアアースの共同生産と日本への輸出開始で合意しました。年間需要の1割強にあたるレアアースをインドから輸入し、中国への過度の依存からの脱却を図ります。
今週明らかになったのはね、日本と中国との関係が体制転換でもねあまり良くならないだろうという見方が強まる中で、インドと日本との関係がねやっぱり一歩進んだということだと思います。中国に対する考え方もかなり共有できたという形ですね。まあ私は日本とインドというのはですね、かなり利害を共通するところがあるというふうに思ってますよね。
日経平均は1週間ぶりに9000円台を回復しました。総選挙で自民党中心の新政権が誕生すれば、日銀が一段の追加金融緩和を迫られるとの思惑から株価の上昇基調が続きました。
野田首相がねやりましょう16日に解散しますって言った瞬間から上がり始めて、ニューヨークがその間ね下がってるにもかかわらず上がったので、政権の形がどういうことになるか分かりませんけども、どうせ自民党が勝つやろうということで、デフレ脱却期待とかねそういうものが強くなっているということだと思います。
野田総理大臣は赤字国債発行法案と衆議院選挙制度改革関連法案の今週中の成立を条件に衆議院解散に踏み切りました。総選挙は来月4日に公示され、16日に投開票されます。
これはまた後ですぐ取り上げます。
今週のニュースファイルでした。それでは早速、今もありました衆議院解散、そして12月総選挙、それを受けての円安株高の流れ。
そうですね、今週やっぱり一番目立ったのは、番組的に言えばですね、衆議院を16日に解散しますと言った瞬間から株が上がり始めてですね、円安になったということだと思います。
はい。
まあ私の記憶の中でもですね、アメリカの株がこれだけ下げ続けているのに東京の株が上げ続けたというのは非常に珍しいですよね。まあそれは一重にですね、やっぱり日銀総裁の首を取ってでもですね、言葉尻を捉えればですよ、脱デフレにかけるんだと、でインフレ率 2ないし3% を目標にするんだというふうに安倍自民党総裁が言いですね、その自民党が勝つんではないかという観測のもとにですね、マーケットがそれまでの死に体から動き始めたということだと思います。
はい。
本当にデフレ脱却できればですね、マーケットの今の動きというのはある程度先を読んだ正しい動きだという気がしますけれども、まあそんなにうまくいくのかなという気もしますし、アメリカでの動きを見ているとね、まあ緩和をめぐる動きを見ていると一方的に円がまた安くなるということはないと思います。ただし少し長い目で見ると70円台の円がですね、やはり高すぎたということは言えると思いますから、まあ85円ぐらいまでを見定めた動きになってもおかしくないなというふうに私は見てます。
はい。
まあそれだけの迫力を感じる今週のマーケットだったなと。いうふうに思います。
はい。
その迫力を生んだのはですね、やっぱり政治の劇的な状況変化だということだと思います。決められない政治というのがずっと続いてきたわけですけれども、何を考えたのかね、野田さん、まあ嘘つきって言われ続けるのは嫌だったんでしょうな。だから正直の上にバカがつくっていうことは、 親から褒められたっていうね、昔話まで引いて、まあ自分のその、政治家というよりはむしろ道徳心でね、解散に踏み切ったと。この後ですね、何が生まれるかどうかはわからないんだけれども、一歩前進だというふうにマーケットは捉えたし、多くの人は安倍さんとの党首討論を見てね、ああ、そこまでの覚悟なのか、これは野田さんの決意をね、それはそれでですよ、民主党を支持するかどうかは別として評価しなきゃいけないなという、展開が今週だったというふうに思うんですよね。
やはり国民の目の前で繰り広げられましたからね。
あれは迫力あったですよね、見ててね。なんか受け答え見ててもね、安倍さんがなんかとんちんなかんな答えしたりして、野田さんが何言ってるかよく理解できていないんじゃないかみたいなね。それは我々も同じことですよね。16日にしましょうよって言った時に本当にすんのかなみたいなね。あの時はまだ条件付きでしたからね。でも今日その条件がね、三つともある程度ね、形になったということで、解散と。これ3時40分ぐらいですかね。
はい。
万歳してるなぁと、心の中はチリチリになってる人もいるんじゃないかな、うろうろしてる人もいるんじゃないかな、どこ行こうか迷ってる人もいるんじゃないかなという感じなんですけどね。で、今現在はですね、14の政党という新聞報道になってますけど、
たくさんありますね。
これまた増えるかもしれないんですよね。もう覚えきれないほどあってですね、数だけではおそらく、どうなんでしょうかね。戦後の混乱期を除けば、一番多い政党がですね、衆議院選挙に立ち向かうという形になるんだろうと思います。で、構図もですね、あんまりよくわかんないですよね。つまり、自公民というのが、どっちかというと、今の政治を仕切っている感じがある。それはまあ三党合意という形でね。で、今回もまあ一種三党合意の上にという形になってるわけですね。で、その一方ではですね、これは14のうち3ですよね。ついこの間太陽の党っていうのができてですね。まあそれは立ち上がり日本の改名という形なんですけど、石原さんがジョインして、今日、橋本さんとね、石原さんがこう会談してるわけですよ、都内でね。
はい。
一緒になるかもしれないね、と言いながら実はね、まだ相違点がある。まあ明日以降ということなんでしょうね。
まあ広い意味で第三極と呼ばれてますよね。
うん、でもまだ極になってないでしょ、だって。ね。極と言えるのは小沢さんのところなんだけど、あんまりそうマスコミに登場できていないですよね。
はい。
3以外の11がですね、どういう形で最終的に選挙に臨むことになるのか。だから逆に言えば、14あるうちの残る11が、結構急合して4か5になる可能性だってあるわけじゃないですか。だって減税日本はね、一方は石原さんは消費税上げろって言ってるのに、減税かよと、それ何なんだ一体と。だけどもなんか合体するわけでしょ、
はい、
上げれないなというふうに僕なんか思うんだけど、でもそうなりそうじゃないですか。
そうですね。
数もわかんない。で、登場人物もよくわかんないっていう中でね。わかんないのはまた我々の心の中もよく考えてみるとよくわかんないですね。一体どこに投票したらいいのかね。迷ってる方がいっぱいいるんだと思います。でね、結果的にはこういうことになると思います。
はい、
要するに、スッキリするかもしれない。つまり選挙を経ればスッキリするんだと。統治の正当性を新しい人に与えることによって日本の政治はスッキリするんだというふうに思っている人もいるかもしれないけども、そうなる可能性もあります、
はい。
例えば石破さんが言ってるようにですね、自民党が過半数取れば、それはそれでスッキリしますよね。越井さんが言ってるように比較第一党を民主党が取ったとするならば、それはそれでまた民主党中心ということになるかもしれない。でも、越井さんの言ってるような比較第一党だと連立しなきゃ政権を運営できませんねっていうことなので、
はい、
その相手は一体ね、自民党なのか、または生活なのかね、維新なのか、こうわかんないじゃないですか。だからそういう意味では、日本の政治というのはある意味で非常に大きな変化の時代に入った。で、その中で我々がし得ることというのはですね、やっぱり選挙できちっと一票投ずるっていうことと同時に、やっぱり難しい問題がいっぱい出てくるので、ただ国民投票みたいなね、イタリアはだって原発国民投票で決めてるわけですから、
はい、
でそういう制度も考えていく中で、というのは日本は今国民投票法がないんですよね。
うん、
だから一つの政党が、今回の民主党を見てもわかるんですけどね、ある問題が起きると離散する可能性がこれからだってあるわけじゃないですか。
はい、
TPP の問題でね、だから山田さんが民主党ね、離党するってこう言い出したのも、選挙経たってね、突然 TPP が課題になってきた段階で党がまた割れるかもしれないじゃないですか。
そうですね。
そういう中で、 新たな時代の選挙制度、定数削減とかそういうだけじゃなくてね、新しい枠組みが必要なのかなという思いも残しながら、でもすぐ国民投票法ができるわけではないので、私もどこへ投票するのかなと今考えている最中ですけどね。
公示まであと2週間余りで、どう変わっていくのか、これ時間との勝負かもしれませんね。
そうですね。本当に公示があって、その時に私出ます、出ませんっていうね、政党としても登録しなきゃいけないので、それは12月4日なので、そこまではまだよくわかんないですよね。ポイントはいくつかあると思います。これからの日本の形っていう大きな問いかけでもいいし、その中で原発どうするのか、TPP どうするのか、消費税の問題はどうするのか、社会福祉の問題はどうするのかというね、大きな枠組みがいくつかあって、重要も政党が出てきて全部聞ききれないっていうこともあるかもしれないけども、やっぱり各政党はですね、はっきりと自分たちがどうしたいかっていうことをね、言うべきだと。自分の価値観の中で一番重要な問題について、賛同できる政党に投票するしかないわけじゃないですか。
そうですね。
だからそういう意味で言うならね、投票する方も難しいですよね。我々はそれは厳密にですね、選ぶに値する人かどうか、選ぶに値する党かどうかということを見ていくということであります。
はい。続いて中国でも指導部が変わりまして、習近平体制になりました。
そうですね。まあ、いろいろ説があって、胡錦涛さんがね、陰性引くんじゃないかとか言われてたんだけれども、まあ、形としてはね、軍のトップも胡錦涛さんは辞めて、党のトップである総書記も習近平さんが入るんだという形で、まあ、形としてはスッキリしてますよね。
はい。
まあ、でもその7人のうちね、4人までが江沢民さんに近い人だとか言われてるとかね、まあ、いろいろな見方があります。だからそういう意味ではですね、まだ実際は二重権力じゃないかとか三重権力じゃないかと言われる中で、じゃあ実際に習近平さんって何やるのというところにポイントが移ると思います。
はい。
で、僕はね、はっきりした特徴としては、胡錦涛さんもそうだったし、習近平さんもそうだったんですけども、党が抱える問題、つまり汚職とかね、その問題を解決しなければ人民からね、見放されるんだという危機感を共有していることはですね、過去の政権交代の中ではあんまり見られなかったことだなと。まあそれはいいことなんじゃないでしょうか。でも、それをじゃあ具体的にどうやってなくしていくんですかっていう筋書きが全くないですよね。
はい。
習近平さん、私は仕事をやり遂げますって言ったんだけど、じゃあどうやるんでしょうかと。それで、7人のね、平均年齢、引いてみても63歳でそれほど若いとは言えないし、もう5年後には変わる人も結構いるわけじゃないですかね。はい。だからまあ、胡錦涛さんはそこら辺を見つめてですね、常務中央委員じゃなくて、中央委員の中に自分のね、腹心を随分入れて、まあ次の世代に改革を委ねたという。でもね、次の世代ってあと10年後でしょ。
はい。
これからの10年というのは中国にとってものすごい厳しいですよね。というのは、韓国もそうなんですけれども、生産労働人口がですね、徐々にピークに近づきつつある中で、バブルが崩壊してですね、まあ日本でもそうだったんですけど、日本も生産年齢人口が1990年ぐらいにね、ピークになって、まあその時からバブルの崩壊っていうのが始まって、今韓国ではそれが始まっているとこう、韓国国内でも言われているわけですけれども、中国も同じような状況になって、海外のですね、台湾、香港を除く国としては最もその中国に投資をしてくれていた日本との関係を悪化させているという中で、調和の取れたね、胡錦涛さんが言うところの科学的発展感というのがね、本当に達成できるかどうかっていう非常に難しいところにありますよね。
はい。
で、僕は思うのはね、やっぱり環境問題にしろ、土地の収容問題にしろ、中国における人民の権利意識ってのは確実に高まってますよね。
はい。
それはウェーブをいくらですね、制限してみたって伝わりますよね。で、そうすると様々な問題についてラウドリーにスピークアウトするようになった中国人民を統治の正当性が希薄化した習近平という人がどうやって収めるかっていうのは非常に難しいと思います。
はい。
この前も言ったと思うんですけれども、中国の最後の共産党の総書記になるかもしれない、習近平さんがね。
ま
あ、その可能性だってあるじゃないですか。
そうですね。
で、もしかしたら、まあ、あえて言えばですよ、天安門に掲げられている毛沢東の肖像も、ね、10年後にはないかもしれない、という大きな変革の中で、中国の政変を私は見ているんですよ。ただし、いつも思うのはね、あそこに13億の民が生活していて、その2割ぐらいはかなり豊かになっていて、で、その豊かな民というのは相対的な問題ですよ。 世界で最も進んだものを欲しい民であり、ブランドが好きな民であり、という事実は変わらないと思ってるんですね。
はい。
だからそれは共産党の政権というのはなくなるかもしれないし、共産党は瓦解するかもしれないんだけれども、うん、あそこに豊かな消費者がかなりの数存在するということは日本の企業にとっては重要な事実だと思うんですよ。
はい。
日本と中国、これからもいろいろなんかあるでしょう。ね。尖閣のあたりでね、なんか小競り合いもあるかもしれないし、その時はまたいろいろあるかもしれない。うん、だけども大きな目で見ると常にあそこには今現在の人口で言えば13億の民がいる、日本にも1億以上の民がいてという大きな枠組みだけは忘れない方がいい。難しい時代は続くんだけれども、大きなね枠組みの中で日中関係を見ていく必要があるなというふうに思いますよね。
おしまいに韓国についても、
要するにね、つまりサムスンとヒュンダイがあまりにもでかくなりすぎちゃったっていう問題の中で、今週はね、FT もね、いろいろ問題取り上げたりしていて、まあ、世界中が知るところになったということですね。はい、あと日経ビジネスに非常に面白い記事があってね、韓国経済も生産労働人口が減少に転じる中で、日本の過去20年ぐらいのね、要するに低成長、雇用があんまり伸びない、人口が少子高齢化するっていう問題を抱えて、それは勝手に呼べばいい話なんだけど、日本病にねかかったんじゃないかっていうような、記事が出てきています。まあその中で韓国が非常に特徴的なのはですね、韓国の GDP の 13% か 14% は要するにサムスンだってこう言ってですね、株価もそうだし、輸出に占める収益もそうだし、存在がでかすぎるわけですよ。
はい。
で、この前ね、本の中でパン屋規制問題っていうのが出てきたんですね。要するに財閥の息子や娘たちがいっぱいあちこちに手出して、パン屋やったりね、クリーニング屋やったりして、中小企業を圧迫するわけですよね。
はい。
日本の一番大きい会社はトヨタだけども、うん、そこの時価総額をね、全部の東京市場の時価総額と比べて、まあ、3か4ぐらいじゃないですかね。パーセント。
ね、
時価総額から見てね、
うん。
韓国の株式市場にするサムスンの時価総額の割合っていうのは多分ね、20% 近いんですよ。
すさまじいですね。
それはまあ、でかすぎるわけで。
はい。
今回の大統領選挙で経済民主化だったかな、そういうのが大きな争点になる。まあその中で政治のサイドのね、議論というのはどう展開するか見ていきたいなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
もしも金属がなかったら。
好きな人をデートに誘うスマホがありません。
もしも金属がなかったら。
彼女を乗せるハイブリッドカーもありません。
もしも金属がなかったら。
恋人とハワイへ旅立つ飛行機も。
もしも金属がなかったら。
二人の記念写真を撮るデジタルカメラも。
もしももしも本当に金属がなかったら。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
今週の気になる作品のコーナーです。伊藤さんが注目している映画や本など世の中の作品もろもろについて独自の視点で語っていただきます。
今日はね、めちゃめちゃ面白い本を読み始めましたので、それを紹介します。
何という本ですか？
新潮新書ですね。中心蔵の決算書っていうんですよ。
中心蔵の決算書。これ面白いですよ。
中心蔵ってね、浅野匠の神が
キラ光
月の助にね、切りつけて、それで切腹命じられて、阿光藩のね、大石蔵之助以下47人が仇討ちをするっていう話で、まあ忠義の話としてね、語られてるわけじゃないですか。でもね、忠義を果たすにも金がいりますよね。忠義を達するためのね、お金はどうやって出てきて何に使われたのかっていうのを丹念に歴史書をたどってね、追ってるんですよ。
はい。
それでね、まああんまり本の中に触れてやってはいけないんですけど、うちの費用総額が700両だったってこう書いてある、ね。
700両はどれくらいですか？
1 両はね、12万円として計算しているので、要するに8400万円ですよね。
うわ、凄まじい規模ですね。
まあでも、ね、割合安くできたかなと僕は思うんですけどね。47人がね、動いてるわけだから。
あ、そうですね。
だからでもね、これね、本当に面白い本で、やっぱり経済をやってる身としてはね、
はい、
忠義の代表的なね、日本のお話の中で、一体どういうエコノミックスがね、
はい、
働いていたのかっていうね、これまあ私まだ60ページぐらいしか読んでないんですけど、めちゃめちゃ面白いんで、まあね、選挙とかいろいろあるんでしょうけども、皆さんぜひこれ読むとですね、
はい、
中心蔵っていうのはそういう視点があったなみたいなね、
こういう資料が残っているんですね。
いや、めちゃめちゃこの本にも書いてあるけど、要するにあの事件とその顛末っていうのはね、はい、 要するにあれは12月14日じゃないですか。本来だったらね、江戸の体制にね、挑戦したわけだから即刻打ち首になるはずなんだけど、まあ江戸の幕臣の中でもね、要するにあれは忠義だと、で単純に殺しちゃいかんと、で斬首のはずなのに切腹になってるんですね。切腹ってのは名誉のあることなわけだから、
武士としてはそうです
ね。だからそう、まあいろいろね、いろいろな人がいろいろ書いてるんですよ。
はい、
でそれに関わるね資料も残っていて、もう一番参考にしているのはですね、預かり置き候金銀受け払い帳というね資料があって、
はい、
そこからデータを取ってるんですね。これものすごい面白いですからね。これはね、まあ要するに亡くなられた浅野匠頭の奥様に対して大石蔵之助がこういう風に金銀使いましたっつって差し出したものなんですよね。結構面白いです。
今週の気になる作品は書籍で忠臣蔵の決算書、山本博文さんで新潮新書からでした。チェックザトゥモローです。明日以降予定されている内外のイベントの中からポイントになるものをピックアップします。
月曜日は11月19日なんですけれども、日銀金融政策決定会合が開かれます。まあね、安倍総裁がいろいろ言ってるんでどうなることかやら。20日はですね、政策決定会合が終わって白川日銀総裁が記者会見しますと。まあこれは記者からね、いろいろ質問出るんじゃないでしょうかね。安倍さんあんなこと言ってますけどどうですかみたいなね。あとユーロ圏の臨時財務省会合が開かれます。これはですね、ギリシャに対して2年間の猶予を与えたんだけど、まあ3兆円ぐらいの金が足りないわけですね。そうするとね、じゃあ誰がどうやって出すんだという話になるんだと思います。21日は10月の貿易統計、11月の金融経済月報が日本から出て、アメリカからは10月の景気先行指数が出ますと。22日木曜日はですね、10月のチェーンストア売上高、まあ日本はね、再びその景気後退局面に入ったと言われてるんですけれども、まあどうなんでしょうか、売上高はですね。あとはユーロ圏の11月の PMI が公表されます。23日金曜日はですね、ドイツの11月の IFO 景況感指数が、日本は勤労感謝の日でお休みということですね。
はい、アメリカが22日感謝祭でお休み、まあ、金曜日も半日取引ですけれど、マーケットは少しずつお休みモードになってくるかもしれませんね。
まあね、私はよく昔ね、ここら辺にマーケットの人たち集めたパーティーやってましたけどね。
あ、伊藤さんが最初にアメリカにいらしたのもこの頃でしたね。
23日に行きました。
はい、はい、チェックザトモローでした。ワールドナウ、この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスの提供でお送りしました。
京王電鉄がね、高尾山に温泉施設作るらしいですよ。
そうなんですか。
ちょこちょこちょこっと高尾山に登った後、都内にね、温泉ってあんまりないじゃないですか。
お台場にありますよね。
あ、お台場にね、
はい、
なんつったっけな、あれは
大江戸温泉物語、大江戸温泉
2、3回入りました。
ああ。
でもまあ大江戸だとなんかこう疲れた時に行くだけみたいな山がねあった方が面白いかなと。そろそろね、年末も近づいて、その中で選挙なんですけども、
はい、
良いね、2012年のね、はい、あと残り1ヶ月くらいをね、お過ごしいただきたいな。
忠臣蔵の本もちょうど季節に合いますね。い
や、だから選んだんですよ。12月14日でしょ、あれはね、はいはい。というわけで伊藤陽一と
岸田恵美子でした。
アテブレーベットオブリガード。